LL ホールディングス IR セミナー。この時間は12月7日に東京で開催した LA ホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード2986東証グロース、名称プレミア、副証本則、殺証本則市場上場、 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。桐谷博人さん、 LA ホールディングス特別 IR 講演を開始いたします。ではご紹介しましょう。棋士著名トレーダーの桐谷博人さんです。桐谷さん、よろしくお願いします。では続きまして、証券コード2986東証グロース名称プレミア副証本則市場殺証本則市場上場、 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。脇田さん、よろしくお願いします。皆様拍手でお迎えください。ではまず LA ホールディングスのご紹介をさせていただきます。 DX 総合不動産会社として新たな不動産価値を創出し、魅力あるまちづくりを推進。副証本則市場に続き、2025年今年7月に名称プレミア市場、9月に殺証本則市場へ重複上場し、国内4市場すべてに上場しています。 JPX 日経中小型株指数に4年連続選定されております。それでは桐谷博人さん、 LA ホールディングス特別 IR 講演を開始いたします。桐谷さん、脇田社長、どうぞよろしくお願い申し上げます。
はい、皆さんこんにちは、LA ホールディングス社長の脇田と申します。改めてよろしくお願いします。早速ですが、LA ホールディングスということで、設立2020年ということで、ございます。まあ、5年前ですね。でその横に創業1990年ということで書いてあります。2020年にですね、ホールディング化したということで、便宜上設立となっておりますが、創業は1990年ということですから、昭和のねバブルの真っ只中の頃に創業した会社でございます。で現在、本社はですね、港区海岸ということですが、海岸というのは分かりやすく浜松町というね駅なんですね。でゆりかもめでいうと竹芝という駅、そこに本社ございます。でグループ、もともとの創業のラ・アトレ以下5社と持ち文法適用会社のアーバンライクということで、まあ、事業内容ね、いろいろこう、DX 新築、DX 再生書いてあります。まあ、総合不動産業ね、デベロッパー総合不動産業でございます。でそして資本金が49億1393万1000円と、これだいぶ私も増資してから半年経ちましたんで、言い慣れてまいりました。空で読めるようになりました。6月におかげさまで初の公募増資、80億弱やらせていただきました。そのお話は後ほどお話します。そして市場が東証グロース、そして名称プレミア、副証と殺証が本則ということで、従業員が110名とおさらいになります。でこのね右の上の方にね、こうロゴ4つありますね。なんでこんなことやってんだろうと思われるかもしれませんが、私どもの事業戦略の一環でございますが、この4市場上場している会社、実は国内7社しかないんですね。で当社は7社の中の1社でございます。あとの6社はですね、みんな1兆円超えるような大企業ばかりでございます。はい。で先ほどお話ししました、創業1990年ということですが、私が社長に就任したのが2013年ですので、まあこの、ね、社長に就任する前の話してもあんまりね、そんな昔話してもしょうがないんで、2013年からちょっとお話しさせていただきますが、まあ当時ですね、私どもの会社経済研究中ですから、この数字25とか27とか書いてありますが、これ売上高なんですね。なかなか大変な状況でした。で2015年にですね、なんとか正常化、金融の正常化を行えて、そこからよし業績を伸ばしていこうという中で来たのが東証の市場改革でございます。グロス市場もね、10年経つと40億いかないと上場廃止と。 私どもね、まだ当時時価総額20億30億の会社ですから、これは大変だということで、2020年に法輪化したということで、そこから一気に経営方針を転換しまして、まず会社は時価総額をしっかり上げようと。で、時価総額を上げるためにはしっかり事業をやって利益を出そうと、まあ、こんなことを始めまして、今年5年目ですが、おかげさまで現在は今期進行期は460億の売上と。で、それから営業利益につきましても、まあ、82億を上方修正して98億ということでですね、まあ、なんとかここまで来たなということでございます。で、まずもってね、早期に時価総額の1000億ということを目指してですね、まずグロース不動産ナンバーワンの時価総額を目指して達成した後に次のステージに行こうと、このような考えでございます。で、来期はね、610億で、営業利益につきましても、まあ、今期の倍増という計画でございます。で、せっかくですね、今日は桐谷先生とお話してますので、先生、やはり株価の、ね、推移と、はい、それから桐谷先生が去年、まあ、前にも、ね、買っていただいているんですが、買っていただいたというのをお伺いしましたので、ちょっと表にしてみました。で、2020年620円から始まりました。まあ、この時はね、まだ時価総額も本当に20億30億の時代ですが、で、昨年、まあ、いろいろなこのね、上田ショックもございました。で、そのタイミングで、桐谷先生買っていただいたんですかね、これ、
はい、
はい、8月1日ということで4200円って書いてありますね、これね。
そうですね、8月1日安いと思って買ったらですね、8月5日がすごい暴落をしましてですね、800銘柄がストップ安になるというね。だから私は数日早く買ってしまったんですけども、でもまあ比較的安いところを買ってましたんでね。で、8月5日の暴落の後は、急激にですね、市場全体が上がっていきましたんで、で、私はまあ、売っちゃったわけですね、あそこに出てますけども、その後もどんどん上がっていったんですけどね、はい。で、そして下がったんでですね、11月の21日が、7100円まで下がったのかな。で、私はまあ、銘柄が3900社ぐらいありますんで、いつもLA をね、見てるわけじゃないんで、11月25日に、あ、LA が安くなってるぞと思って、7200円の買い差し値をしたらですね、7200円まで下がらずに、そのままちょっと上がってしまったんですけども、一応まだ7200円の差し値は残ってますんでね、何かあって、ちょっと下がれば買えるというね、まあ、買い戻すという。で、私の投資方針は安い時に買って、まあ、高くなったら売る、さらに高くなって追いかけて買う人がいますけども、売ったものは高く買い戻さないっていうのが基本的な考え方なんで、まあ売りましたけども、ちょっと下がってる状況でね、今昨日の時点で配当が 4.37% ありますんでね、はい、もう十分なんですけども、ただ自分としてはね、ちょっと欲張りなんで、もうちょっと下がれば買おうと思ってます。
先生、ありがとうございます。で、今お話ありましたが、よく言われます、株価ね、上がってるから、脇瀬さんちょっと買い時逃したねって言われるんですね。で、ちょっと次のスライド見てみますかね。まあ、おかげさまでですね、2000年から毎期100億ずつ時価総額上げていこうということで、しっかりとクリアしてまいりました。で、それとともにですね、やはりこれしっかり営業利益出していけば株主還元もできるということで、やはりその期待だけでね、株価ということではなくて、しっかりと配当でも還元するというのが現在の私どもの経営方針でございます。で、現在ね、期末配当ということでいいタイミングですね、今日ね。残念ながら中間配当を今期から出してますんでね、全部はもらえないですが、業績情報修正とともに、増配出しております。これまだね、12月間に合いますが、12月で170円ですかね、半期でね、ということを予定しております。で、年間335円と ということでございます。で、先ほどのですね、いつ買ったらいいのと言われるんですが、まあおかげさまで私どもしっかり成長しておりますので、まあこんな感じなんですね。まあ確かにね、2000年に買った方ね、それは確かにいいかもしれませんが、いつも気がついた時に私どもの会社見てもらえたらというふうに思います。まあ去年ね、買った方はどうなんだろうということで、まあ株価のこう推移が出ておりますが、まあこれからもね、来期の業績も見ていただいて分かります通り、しっかりと EPS 伸ばしていく所存でございますので、ぜひ皆さんですね、興味を持っていただけたらなと思います。で、第3クォーター終わったタイミングですので、一応さらっとあれですが、あ、そうか、その前に PR ね、 PR ということで、まあ、現在グロス市場ね、15倍と平均ですね。で、 PR が不動産会社ね、誰がいつ決めたんだろうと、不動産会社の PR は低いんだってよく言われますが、 A 社 24.9 倍あるんですね。で、 B 社 18.9 倍で、私ども時価総額3番目ですが、私どもは実は一番 PR 低いんですね。まあ業績もしっかりやっていきますが、まずもって不動産不安定と言いながら、おかげさまでしっかり安定して経営しております。まあまずはね、この平均値を超えていけるようにね、頑張っていきたいなと思います。そしてハイライトということで出てますが、私どもの会社ですね、12月決算ですが、まあ、よくアナリストの方とかね、また個人投資家の方もご質問を受けますが、不動産のね、生産工場なんですけど、非常にサイクルが長い生産工場なんで、四半期四半期均等化してないんですね。で、しかしながら、まあ、今までの実績見ていただいてきまして分かります通り、なんとか期末に押し込んで売りますっていう会社ではないんで、計画に基づいてしっかりやっております。で、どちらかというと第3コーナー回って最後の直線で帳尻合うというのが、まあ今までの状況かと思いますが、まあこれもしっかりやってきておりますので、これはもう参考でですね、一喜一憂せずに見ていただけたらと思います。そして、バランスシートね、不動産会社借金多いしバランスシート大きいからって言われるんですが、まあこれリーマンショック前と違ってですね、しっかりとした資金調達の質を変えることによってレバレッジが効いても経営というのは安定化します。また先ほどお話ししました通り、他社に先日で公募増資をしたということで十分な経営の安定性を保っております。まあ、自己資本比率ね 20% 以上で財務レバレッジ効かせて事業を行うと申し上げてましたが、現在自己資本比率は 29% という水準まで来ております。まあ、決してね、安定させようということではないですが、やはり他社に先じて、先を読んだ経営をしていこうということで、まあ、今期6月にですね、公募増資いたしました。で、現在しっかりね、総資産も増えております。で、この総資産が増えないとね、将来の業績が伸びていかないということで、ご理解いただけたらと思います。で、期末はこんな感じですね、460億の、これ、情報修正後のね、数字、旧営業利益98億ということで、期末は計画しております。で、参考です。まあ、事業のね、お話しするのにですね、どんなセグメントでということで、一応参考にこう書いてありますが、それぞれのこのね、事業のセグメントありますが、毎回申し上げますが、私どもの会社は、やはり脱特化全方位型の経営ということを創業当時から申し上げております。無理にね、一つの事業を徹底的に進化するということではなく、市場環境に適切に対応するというところでいきますと、まあ、これはですね、毎期変わるんですね。で、変わっていいんです。それがやはり経営なんです。まあ、そういったこともですね、こういったことでこう見てますが、定点で見ていただくと、ああ、また変わってるなということの参考にしていただけたらと思います。で、業績推移ということで、そんなことを言いながら、その先ほどのグラフで出た数字がこんな感じで、昨年までですね、しっかりと毎期増収増益を重ねていると。で、私どもはですね、売上というよりも、やはりね、株主の皆様に還元するためには、営業利益をしっかり出して、当期純利益を出す。これが大事だと思っております。ですから、先ほどの話じゃないですけれども、大量生産、大量供給で売上を伸ばすんではなくて、売上が少なくても利益は出せる。より 効率よくやるということが私どもの経営戦略です。ちょっとトピックス出ました。先ほどね、冒頭4市場ということで、私どもがこのなんでこういうことをやってるかというのはですね、やはり他がやらないことをやろうということと、当然不動産会社はね、財閥系の大手、時価総額3兆円超えるような企業ございます。そこと同じことやってもしょうがないですよね。今からやって、じゃあ何年後そこに到達するんですかと。で、そのようなことを言ってね、リーマンショックの時にいなくなった会社ありますよね。やはり私ども35年の歴史ございます。で、現在上場会社の経営者の中でもですね、やはり昭和のバブル、それから2000年の IT バブル、リーマンショック、それらを見てきた数少ない現役の経営者の一人でございます。まあ、そのような意味ではですね、いかにやはり他社がやらないことをやりながら、かつしっかりと当社なりのリスクヘッジをしていくということの一つの戦略が、こういう地方市場とのアクセスということでございます。あ、下にね出てました、これね、おかげさまで JPX 日経中古型、4年連続選定ということで、まあ、200社ね選定しますが、不動産会社は1割ぐらい選定されるんですが、まあ、選定というよりもね、数字が達成しないとダメなんですけど、実はグロースの不動産会社では2社だけなんです。で、2社の中の当社1社ということでございます。まあ、引き続きね、投資家の方からねご信頼いただけるような業績を伸ばしていこうと思います。で、先ほどの地方市場のね、お話をちょっと簡単に図にしました。まあ、やはりですね、上場会社というのは持続性を担保しなければいけない。それから株主の皆様に常にやはり安心としっかりとした配当、ここを担保しようということで、まあ、当然ね、こういう災害とかそういったことの場合のことも踏まえて、現在福岡、それからまあ沖縄は子会社またございます。で、名古屋、これから来年以降はですね、札幌も積極的に M&A とかも含めて取り組んでいくことによって、事業の地産地消、金融も地産地消を進めていくというのが私どもの戦略でございます。ということで、ざっときましたが、まあ、事業内容をさらっとお話しさせていただきます。株主の、ね、皆様はもう、ね、ご理解いただけていると思いますが、まだまだ今日はですね、これからということで検討されている方いらっしゃいますので、概略をお話します。先ほどね、会社名がバッと並んでましたが、どんな形だろうということで図にしてみました。ホールディングの下にですね、事業のセグメント、新築ね、 DX 新築、DX 再生不動産、それから、不動産価値向上、不動産賃貸、大家業ですね、大きく4つございます。で、それぞれ子会社が一部重複しながら、またエリアを分けながら事業を行っております。で、唯一ね、不動産賃貸事業、これ非常に資産の重い事業ですね。これはエレアセットという会社がね、一つ行っているという図式になっております。はい、順番にちょっと見てみましょうかね。はい、まあ、DX 総合不動産事業 AI ソリューションということで、まあ、私どもの会社はですね、精鋭による少人数運営ということで、やはりリーマンショック震災の後ですね、厳しい経営再建のフェーズで大量に社員をやはり整理して一回ぐっと縮まりました。当社はなるべくね、少ない人数で効率よく事業を行ってお金に働いてもらおうというのが経営戦略でございます。まあ、そのような意味で、さまざまなソリューションを活用して私どもの魅力あるまちづくりを進めていこうというのが DX 総合新築不動産でございます。はい、目利き、企画、創造、価値を最大化、この逆はね、要は商品をね、企画化してコストダウンして大量生産するということですが、私ども今新築収益不動産販売、これ事業のエンジンでございます。AG、GH、高級、まあ、高額な、ね、賃貸レジデンス、まあ、それと新築の分譲、これは、ね、沖縄の、ね、ファンスタイルという会社が主力でやっておりますが、まあ、ちょっと他社とは違うことをやろうというのが私どもです。まあ、ポジショニングマップみたいな、ね、ことが出てますが、まあ、現在だいたい10億円から50億円、 私どもね、総資産と売上規模大きくなってきたので、なかなかね、今規模としては20億円以上ぐらいの規模でないと、人が足りないと、人をもっと増やさなくちゃいけないということですので、ぐらいの規模です。で、2年から3年程度。で、開発エリア、一等地じゃないんですね。未来の一等地ということで、ここを私どもの目利き力と想像力で高付加価値化するという会社でございます。はい。出ました。再生不動産ということで、これは私どもの1990年からの創業時からの事業で、この再生不動産でも個別リノベーションマンションというのは当社がパイオニアとしての一社として行っております。で、私どもの同じような時期に始めた会社というのはもう一社あるんですね、上場会社で。で、私どもは現在再生不動産個別リノベーションマンションやってる会社4社ございますが、私がこの会社に来た時には、まあ、当然業績も一番下ですし取扱い個数も少なかったという中で、じゃあどうしようかということで2015年から舵を切ったのがこのプレミアムリノベーションマンションということで、販売価格が1億円からと。で、2015年の時はね、その 1億円から始まったんですよ。で、毎年毎年少しずつ上がってきて現在10億円までと。で、そしてまたその以上のビリオンレジデンスというね、10億円超えるような事業、まあ、こういった事業をメインとして現在行っております。で、これもですね、数を追うんではなく、同業他社ですとね、年間何百個という供給を行っております。私どもはプレミアムリノベーションだけで言いますと、この10年間でですね、200、30個ぐらいしかやってないんですね。まあ、それぐらいやはりしっかり厳選して付加価値をつけてやってるのが私どもの会社でございます。あ、出てきましたね。再生不動産のパイオニアって自分で言ってますが、都心一等地高付加価値ということで、まあ、累計220個販売と出ておりますが、広さ100平米以上、都心3区、それから上質、これはね、1990年からやっておりますので、豪華絢爛華美なものはもう昭和ですから、上質、皆さんの思考変わっておりますということで、同業他社とは全く違うポジション、やっぱりね、立地が大事なんですね、個別リノベーションは、ということをやっております。はい。そして、不動産価値向上ということで、新興期から新しいセグメントを作りました。まあ、どういうことかというと、まあ、私どもの会社にもですね、いろんなね、おかげさまで、今回成長していく中で、物件買うとやっぱりいっぱい情報もらえるんですね。で、もらえるんですが、私どもはやはりそのパーヘッドということで、なるべく今案件の規模を大きくしていこうと、効率よくやろうということで、まあ、私どもにとってはちょっと小さな土地なんかもあるんですね。じゃあその土地をですね、まあ、例えばじゃあオープンハウスさんに持ってってくださいよというのは簡単なんですが、なんとかならないかなということがこの事業でございます。これ都内ですね。で、それからインベストメント事業、これはね、私ども再生不動産、まあ、これパイオニアですから、これを一棟の建物も再生していこうというのがインベストメント事業でございます。そして非常に地味な事業なんですが、不動産賃貸事業出てまいりました。まあ、しかしながら私どもこの事業をやるにおいて特徴ございます。通常のね、賃貸マンションとかワンルームマンションは持たないんですね。ヘルスケア施設、2015年から他社に先駆けてですね、ホスピス、これをメインに投資をしております。で、これなぜか、30年一括家賃固定なんですね。で、しかもキャペックスもオペレーターに持ってもらってます。で、これはですね、やはり私どもの会社は回転型のビジネスを行ってますので、毎月毎月ね、決まった賃料収益が取るということは、やはり上場会社としてね、 PL を担保する一つの手段でございます。また特にね、ついこの間までありましたのコロナみたいなね、ことがあった時にも、まあ、事業はね、一時的に止めなくちゃいけないことあるかもしれませんが、大家業はね、毎月家賃入ってくるんですね。で、こういったこともね、やはりバランスを取りながらやっていくというのが私どもの会社でございます。まあ、現在ですね、もともと私は総資産の 20% を固定資産にして持とうということでやっておりましたが、 事業の伸長に伴って総資産増えております。ちょっとなかなか固定資産の取得が追いついておりませんが、引き続きですね、厳選した案件をストックをバランスよく積みながら行っていきたいと思っております。とここまでざっと事業のお話しましたが、最後にですね、まあ、私どもの、ね、今後の、ね、ことをちょっとさらっとお話します。で、6月に公募増資を行ったと言いました。で、賛否両論ありました。で、今となってはですね、当社の公募増資の事例をもってして同業他社が増資を行ってますよね、株式市場で。で、結果当社の場合どうなったかと言いますと、まあおかげさまでですね、公募増資受けていただいた方には十分に株価でも報えたと。それから今回の情報修正含めてしっかりと EPS も落とさずにいけたということが一つ。もう一つはやはり私どもの現在来年までの3カ年計画にはこれ公募増資含まれてないんですね。で、この公募増資の効果が出てくるのは3年後から5年後、一気にこのまた曲線が変わってくるんですね。で、こういったことをやはりしっかりとした見通しと計画を持って他に先じて行っていくということが私どもやはりグロース企業としては大事だろうと思っております。で、新興期につきましても現在855円まで EPS 上げてきました。で、来期については1500円ということで、この先のね、曲線をやはりこの公募増資を使ってより高いところに持っていこうというのが狙いでございます。はい。そして最後にこの EPS というのが出てまいりました。公募増資ね、した段階ではね、727円で増資したんだから EPS 下がるじゃないかと言われましたが、結果上がってますよね。はい。ということで、まあ決してね、あの株主の皆様が損になるようなね、増資を行おうという経営者ではございませんし、私どもも経営陣というのは同じ船に乗っておりますので、この点はね、ご安心して見ていただけたらとこのように思います。最後に出てまいりました、証券コード2986福ハローの LA ホールにございます。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。お二人の講演を通して LA ホールディングスの事業戦略やこれからの成長ビジョンがよく分かりました。ここまで桐谷博人さん、 LA ホールディングス特別 IR 講演でした。お話は棋士著名トレーダー桐谷博人さん、そして証券コード2986東証グロース名称プレミア副証本則市場殺傷本則市場上場 LA ホールディングス代表取締役社長脇田英一さんでした。皆様お二人に盛大な拍手をお送りください。LA ホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード2986東証グロース名称プレミア副証本則殺傷本則市場上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。